皆様おはようございます。撮らせていただきます。今日は、2章にわたって、イスラエルの民全体が、幕屋を、そして、レビ人を、性別する式について記されている箇所を見てまいります。聖書の中で章分けしていますけども、相当長い章で7章は89節まであります、ただ長いんですけど、名前を入れ替えたら全く同じことが12回繰り返されています。そのためにもう拝読すると大変なことになってしまいますけども、そこには、以下同文とか卒業式であったり、私はプログラムをやってますけども、もう同じこと、名前パラメータ入れ替えて12回繰り返すと書いたら、1回分で済むんですけども、命令はそうでもですね、それに携わる方にとってはですね、以下同文ではなくて、それぞれの重荷は全く同じです。神様は、そのことも、省かずに、丁寧に、記しておられますね。そのことを覚えて、この、剣道式といえます、幕屋の性別の式を、見てまいります。7章の、1節から、17節までを拝読して、お祈りいたしましょう。民数記第7章1節から17節。モーセは幕屋を設営し終えた日に、これに油注ぎをして性別した。そのすべての器具と祭壇及びそのすべての用具にもそうした。彼がそれらに油注ぎをして性別したとき、イスラエルの族長たち、すなわち一族の頭たちが近づいた。彼らは部族の長たちで、登録に当たった者たちである。彼らは自分たちの捧げ物を主の前に持ってきた。それは覆いのある台車6台とお牛12頭で、族長2人につき車1台、1人につき牛1頭であった。彼らはこれを幕屋の前に引いてきた。すると主はモーセに告げられた。会見の天幕の奉仕に使うために彼らからこれらを受け取り、レビ人にそれぞれの奉仕に応じて渡せ。そこでモーセは台車とお牛を受け取り、それをレビ人に与えた。ゲルション族にはその奉仕に応じて台車2台とお牛4頭を与え、メラリ族には祭司アロンの子イタマルの監督のもとにある彼らの奉仕に応じて台車4台とお牛8頭を与えた。しかしケハテ族には何も与えなかった。彼らの聖なるものに関わる奉仕は肩に担いで運ぶことだったからである。祭壇に油注ぎが行われた日に、族長たちは祭壇奉献のための捧げ物を捧げた。族長たちが自分たちの捧げ物を祭壇の前に近づけたとき、主はモーセに言われた。族長たちは一日に一人ずつの割合で祭壇奉献のために彼らの捧げ物を捧げ なければならない。最初の日に捧げ物を捧げたのはユダ部族のアミナダブの子ナフションであった。その捧げ物は聖女のシェケルで重さ130シェケルの銀の皿1枚、70シェケルの銀の鉢1つ。この2つには穀物の捧げ物として油を混ぜた小麦粉がいっぱいに入れてあった。また香を満たした10シェケルの金の柄1つ、全焼の捧げ物として若い牡牛1頭、お羊1頭、1歳のオスの子羊1匹、罪の清めの捧げ物として親木1匹、交わりの生贄として牡牛2頭、お羊5匹、親木5匹、1歳のオスの子羊5匹。これがアビナダムの子ナフションの捧げ物であった。天のお父様、あなたが性別したこれらの捧げ物一つ一つがあなたの礼拝のために用いられていきます。民全体がこの奉献式に関わり、幕屋を中心にイスラエルは約束の地を目指していきます。どうか私たちもそのことを御国を目指す者として覚えさせてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。7章、ざっと見ていただきますと、まあ、大まかに、3つの部分に分けられます。7章の、今読みました1節から11節までは、幕屋を捧げる捧げ物の、全体像、式の全体像が記されています。11節に、族長たちは1日に1人ずつの割合で祭壇奉献のために彼らの捧げ物を捧げなければならないと、まあ、そう、主がモーセを通して命じられたのに合わせて、各部族が、代表の、族長を通して、1日ずつ12の、部族の数に従って12日間、捧げました。1日目、そして2日目3日目と12日目まで記されています。そして89節に至りますと、モーセが会見の天幕に入って、なだめの蓋の上、そこから、主が語られた声を、聞き、継いで、まあ、祭司が燭台を照らすように、この祭司の務めについて8章の1節から4節まで、そして、5節以降、レビ人、つまり、幕屋の奉仕者を性別してその任に、就かせることが、教えられています。今日一つずつ、見ていきたいと思います。まず、7章の後最初の部分からです。先にイスラエルの数を数え、また、神殿といいますか、幕屋の奉仕者であります祭司とレビ人を数え、その役割を分担し、そしてこれから旅を長く続けていくわけですけども、幕屋が完成した上で幕屋を中心に陣営を組み、また出発するときには隊列を組んで歩むことを教えました。 そして、ついに、イスラエルの民の、宿営、そして、そこでの営み、さらに、そこで奉仕する、民の体制が整っていくのです。まあ、この奉献式は、まあ、今で言いますと、そうですね、街道の奉献式に似ているかと思います。主に礼拝を捧げる場所を聖別するわけですね。まずモーセがしたことは、この幕屋と祭壇、そしてすべての用具に油を注いだことです。油注ぎは主の祝福があるようにとの印です。一節にある通りです。モーセは幕屋を設営し終えた日に、これに油注ぎをして聖別した。そのすべての用具と祭壇およびすべての用具にもそうした。彼がそれらに油注ぎをして聖別した時とあります。この油注ぎはモーセがしました。それに合わせて族長たち十二部族の頭が近づいていきます。それは各部族の数を数えた、民を数える奉仕の責任者たちです。そして彼らはそれぞれ捧げ物を携えていきます。台車6台と、お牛12頭、そして、それを、レビ人に、それぞれの奉仕について、渡します。ゲルション族、メラリ族、ケハテ族、どのような奉仕が割り当てられたかは前に記されているので、ちょっと祝福しま、あ、復習いたしましょう。レビ人の奉仕については民数記で確認されています。4章に戻っていただけますか。順番としては、ケハテ族が先に出ていますけど、ケハテ族は祭司を輩出した部族です。そして、モーセもアロンもケハテ族でしたね。で、アロンの子孫は、祭司となりまして、それ以外のケハテ族は、会見の天幕、幕屋での任務に当たります。それは、最も聖なるものに、関わる奉仕です。アロンの子孫であります祭司たちはこの幕屋を、設営したり、また取り壊したり、取り壊してもあれですね、解体するときに聖なるものに触れないように覆いをかけます。そうしないと祭司以外のものが触ると死をもって報いられるからです。そして、この、幕屋の中の調度品 また、用具を、運ぶのが、ケアテー族の、仕事です。用具、特に、神の箱、食台、あるいは、机、香の壇、さらに、祭壇などですね。これらは、祭司が、梱包して、そしてケアテ族が、肩に担いで運びます。そこには車は、用いてはなりませんでした。一方、ゲルション族は、幕に、関する奉仕で、それを運びます。そして、メラリ族については、台座や柱、また横木などの、なんと言いますか、骨組みや土台の部分を、運びます。まあ、これはこれで、大変重たいもので運ぶのが大変ですね。まあ、このように、働きが分けられていました。さて、七章に戻って、ください。そして、トータル、台車が6台と牛、12頭言いましたけども、ゲルション族。ゲルション族は幕を運ぶ、務めですね。ゲルション族には台車2台と牡牛4頭、台車1台を牡牛2頭で引くわけですね。その監督には、アロンの息子イタマルが当たります。あ、ちょっと飛ばしますね、すみません。ゲメラリ録ですね。そして、かな、あ、ゲルション族、そうですね。メラリ族は、そして、メラリ族ですね。メラリ族は、まあ、部材ですね。台座と、構造材。これらを運ぶ。これは最も重たいはずですね。で、台車が、ゲルソン族の倍の2台、そして、牡牛も倍の8頭を与えられました。で、9節に、ケアテ族には何も与えなかったとあります。彼らは台車を使ってはならなかったからです。まあ、かつて、サムエル記の時代に、台車で、運ぼうとして、神の箱を、エルサレムに携えようとして、神様怒りを発せられたということがありましたね。そのことでダビデは、心を痛め、そして、時を、待って、再度、レビ人を呼んで担いで、運び上げました。神様が、定めた方法を用いなければならなかったんです。これらが、それぞれレビ人の奉仕のために用いられていきます。こうして、祭壇での油注ぎ、そして族長たちが、台車と、捧げ物を携えた、時に、モーセが、主から言葉をいただきます。それが11節でした。主はモーセに言われた。族長たちは一日に一人ずつの割合で聖壇奉献のために彼らの捧げ物を捧げなければならない。こうしてユダ部族のナフションから始まりました。テキストを見ていただくと、 各部族の族長が捧げたものが全く同じであることを記しました。読んでみても部族の長の名前と部族の名前は、それぞれ十二部族分違うんですけれども、その他のことについては全く同じ言葉が記されています。ユダ族の部分を見てもそうです。捧げ物は、器が2つ、重さ130シェケルの銀の皿、70シェケルの銀の鉢、そこに油を混ぜた小麦粉が、穀物の捧げ物として入れてありました。また金の柄杓一つに香を満たしました。さらに、動物の捧げ物として、まず全焼の捧げ物、献身を表す全焼の捧げ物としては、お牛一頭、お羊一匹、一歳のオスの子羊一匹、罪の清めの捧げ物として、おやぎ一匹、交わりの生贄として、お牛二頭、お羊五匹、おやぎ五匹、一歳のオスの子羊五匹、それらが下げられました。そして順に、ユダ、そして18節を見ますと、イッサカルの族長ネタンエル、24節に3日目ゼブルンの族長エリアブ、30節に4日目ルベンの族長エリツル、36節に5日目そして42節に6日目、48節にエフライム、7日目ですね。そして54節に8日目、60節に9日目、そして66節10日目、72節11日目、そして最後78節にナフタリと順番になっています。この順番はイスラエルの宿営の並び順でした。2章の3節以降ですね、民数記の2章の3節以降に宿営の順番が、東、どこだ、2章の3節以降ですね、東、南、西、北と、上から見ると、東、南、西、北と、右回りですね、上から見て、それぞれ三部族の名が記されています。その名前の順、そしてそこに出てきました、族長の名前が掲げられています。まあ、上から見ますと、東から順に、各部族が、ぐるっと、右回りに一周する形で毎日、それぞれ捧げ物を携えて行きました。そのために大変多くの紙面が、裂かれています。多分読むと 嫌になる部分があるかもしれません。同じじゃないかというふうに気がつくんですけれども、それは主の前にはどの部族も等しく尊い、その奉仕も等しく、その捧げ物も等しく尊いことを表しています。神様は私たちを等しく覚えていらっしゃいます。家族の中で子供が大勢いるとですね、確かに親はだんだん、大変なんですけど楽になっていきます。上の子が下の子を見てくれるようになりというふうにもなっていき、また昔はだんだん名前をつけるのが面倒になってしまって、結構パッと決めてしまうということがあったようですけども、人類の親である神様にとってはどうでしょうか。神様の目にはですね、億単位の、人類が、これまで生まれてきたわけですよね。ですから、何千、何百、何十億、何千、何百、何十、何万、何千、何百、何十、何目の息子とかですね、娘とかいうふうに、神様の前には、そういう人類なんですけども、その一人一人も神の前には尊い存在であることを、この、記述は、明かししています。イエス様はすべての人のために十字架にかかられました。十字架で死なれました。それはざっくりではなく、一人一人を覚えて十字架にかかれたということを覚えてください。そして一人が救われることも、何番目かねということを神様は数えて一人一人を喜んで迎えてくださいます。私たちは確かに全員見るのは大変かもしれませんけども、神の前には大変ではない。一人一人欠くことのできないものとして覚えておられ、羊飼いの例えにありますように99匹残っても失われた一人を追い求める熱心を持って救われたことを、私たちは忘れないようにいたしましょう。そのこと全部書いたらですね、聖書がもう膨大になっちゃって、確かに世界も収められなくなってしまうでしょう。ですから神様は凝縮してくださいましたけども、この神殿である幕屋の奉献の時の捧げ物において克明に12回繰り返したことを通して、すべてのものが大切なんだということを表してくださっていることを覚えましょう。さて、このように民は捧げました。8章に戻っていただけますか。主はモーセに告げました。アロンに燭台の 前に、灯火皿が、幕屋を照らすようにしなさいと告げました。そしてアロンはこれを実行します。金の燭台は一つの金の塊を打ち出してアーモンドの枝、そして花弁を打ち出したものでしたね。組み合わせたのではなく、元は一つのものを丁寧に形作ったものでした。その上に7つの燭台がそれぞれ乗せられ、灯火が灯されました。厚い幕に覆われた聖城の中で照らされる光としてです。それは暗い世の中にあって、主がご自身の光を持って照らしておられること、そしてその光によってイスラエルを象徴する紙、箱、その上に天使がひれ伏している贖いの蓋、純金の贖いの蓋、尊い贖いを神様の光が照らしている、その印であります灯火です。またこの燭台は幕屋の至聖所の手前にあります捧げ物を置く机、そこに民の生贄が携えられました。キリストはご自身の体を天の聖所に捧げられたことを象徴するものです。そして香の壇が置かれました。それは香ばしい民の捧げる祈りを象徴していました。そして仕切りの幕は至聖所、贖いの蓋を置いてある至聖所と人が入れる聖所を隔てていました。神の全き贖いはまだ隠されていたんです。この形は神殿に受け継がれてきましたけれども、その神殿の幕がキリストの十字架によって真っ二つに裂けました。神様の真の贖いが人々の前に示され、そしてもたらされていくのです。これらを証しする光を絶やしてはならないと祭司は命じられました。私たちもまた神の神殿として、世の光としてキリストの贖いの光を照らし続けるものとされています。そのことが教えた上で、五節以降、レビ人の性別について教えられています。これはモーセがするのではなく、モーセを通して命じられた主の教えに従って、民が行うものでした。民が自分たちの中でレビ族を主のための奉仕者として性別するのでした。レビ人の認職式は、まず清めの水を彼らにかけ、 体にカミソリを当て、衣服を洗ってその身を清めます。そしてレビ人の飲食のために若い大牛と穀物の捧げ物を、罪の、清めのための捧げ物として取って、レビ人を、幕屋に近づかせ、そして、ここに記されていますね、8章の9節、あなたはレビ人を会見の天幕の前に近づかせ、イスラエルの全会衆を集め、レビ人を、イスラエルの子らは手をレビ人の上に置くと。これは安息ですね。レビ人は民から任じられて、この幕屋の務めを受けるのです。アロンはレビ人をイスラエルの子らからの奉献物として主の前に捧げる。これは彼らが主の奉仕をするためである。この取り扱いは献身者の取り扱い、教会が奉仕者を任命するときの式と、またその扱いと、同じです。そして、レビ人も、罪がありますので、罪の清めの捧げ物を捧げて、主の許しのもとで、奉仕に当たります。こうして主に捧げられたものとしてレビ人は、立って行きます。最後に、23節から26節、ここに、改めてレビ人 の、定年制が記されています。主はモーセにこう告げられた。これはレビ人に関わることである。25歳以上の者は会見の天幕の奉仕の務めを果たさなければならない。しかし50歳からは奉仕の務めから退き、もう奉仕してはならない。その人はただ会見の天幕で自分の同族の者が任務に当たるのを助けることはできるが、自分で奉仕をしてはならない。あなたはレビ人に彼らの任務に関してこのようにしなければならないと教えられました。まあ、レビ人の働きは、頭脳労働というよりも、かなり肉体を酷使する労働ですね。旅を続けている間は、重たい、幕屋の、調度品や、構造物や、土台や、また幕を、運び続けなければなりません。しかもケアテ族は台車使えないんですね。背負って行かなくてはなりません。体力が落ちた、年配者が倒れてしまったら、それを損なう危険もありました。ですので、壮健な男子でないと任に当たってはならないと。まあ、これは、神殿建てられて、神殿が建てられてですね、運ぶことがなくなった分は緩和されました。しかし、定年制を設けて、働きがいつも活力にあふれた、 働きであるように、またきちんと後継者が育つようにする必要があったのです。このことは教会にも当てはまります。レビ人全体が教会の中で主に性別召されたもの、主の働きに性別されたものを認めて、教会が自分たちのために立てた器だということで主に捧げて、そしてその奉仕を助けます。献身者は自分が主に召され、そして民のために奉仕するものとして立てられたことを覚えて、教会に伝えられたことを感謝しつつ、恐れつつ、誠心誠意仕えていく必要があります。また定年すべき時を迎えたら、もちろん召しはありますけども、第一線から退いて、そして許されるならば、その経験を生かして支える働きを全うしていきます。自分が若い奉仕者の補助者であることを覚えて、若い者の働きを奪わずに使える謙遜な働きを徹底できるようにと祈っております。神様はこのようにイスラエルがしっかりと立ち続けられるように、自分たちのそれぞれの立場を覚えて使えるように命じられましたね。復習しますけど、一つは皆尊いんだということ、主の前に平等であること、そして主の贖いを照らし続ける務めを、その灯火を消さないようにということ、そして民の中から献身者をその務めを委ねて支えていくこと、そして退くべき時を覚えて、今度は支える側に、補助する側に回るということでした。お祈りいたします。天の父様、どうか私たちも教会として立ち続けるために、あなたが定められた導きと秩序に従ってお仕えできるように、どうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。